先月はマタイの福音書の3章1節から、すいません、もう一度、先月はマタイの福音書3章の1節から12節の御言葉をいただきましたけれども、引き続き今日はその続きの13節から見ていきたいと願います。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと、バプテスマのヨハネがイエス様の宣教に先立ってその道備えの働きをします。いよいよ天の御国が来る、到来する、キリストのご支配が始まるという時が来ました。今日はイエス様が人々に向けて宣教の働きをなし、生涯公生涯と言われますけれども、公生涯を始めるにあたって、まずご自身がバプテスマをお受けになれたことを学びます。私たちもこのイエス様に習い、イエス様を信じ信仰を持つとき、神の御前に、人の前にイエス様の信仰を公に表してバプテスマを受けます。このイエス様の洗礼の出来事は他のマルコやルカの福音書にも記されている重要なことなんですけれども、今日はその意味の深きを御言葉から教えられたいと願います。しかし、なぜイエス様はバプテスマを受けられたんでしょうか。今日の聖書箇所から主に2つのことを見ていきたいと思います。早速見ていきたいと思いますけれども、13節に、その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであったとありますが、イエス様はヨハネからバプテスマを受けようとされます。これに対してヨハネはそうさせまいとしてと14節にありますけれども、これはギリシャ語の未完了形の動詞で書かれているんですけれども、その動作が反復的に行われる場合の表現なんですが、何度も抵抗してやめさせようとした意思が感じられる、積極的にそう努力することがわかるような、そんな言葉です。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのにとヨハネは言っていますが、事実ヨハネは罪を悔い改めた者にバプテスマを授けていましたけれども、イエス様は罪のないお方です。その必要は全くありません。しかしイエス様はこうお答えになられます。今はそうさせてほしい、このようにして正しいことをすべて実現することが私にはふさわしいのですと言われています。正しいこととありますが、新改訳聖書の2017年度版では、その下に中の、その下に中があって、直訳が書いてあって、すべての義をとあります。神の義をすべて実現されるために来られたということですが、今はそうさせてほしい、今はヨハネからバプテスマを受けたいと言われます。この言葉もギリシャ語の命令形という形で表現されていて、イエス様の強い意志が示されます。二人のこのような会話は他の福音書にはなく、マタイのみが記しているんですけれども、さてではなぜイエス様がこの時バプテスマをお受けになる必要があったんでしょうか。その意味は何でしょう。イエス様は罪のある方ではありません。しかしここでイエス様がこの世に来られ、 この世の人々に天の御国の到来、神のご支配、神の御教えを伝えようとされる中で、特に人々を罪から解放しようと救いの働きを始められるにあたって、罪のないお方が、罪は犯されませんでしたけれども、ご自分から私たち人間と同じようになってくださったということです。イエス様はバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。16節にこうあります。イエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になったとあります。イエス様がバプテスマを受けられると天が開けとまずあります。これは原文を見ると受け身で書かれているんですけれども、主語が書かれてありません。このような表現は他にもあるんですけれども、神に対する畏敬の念から神という主語が省略されたということで、神の受動態と言われていますけれども、神がそうなされたということです。そして神の御霊が鳩のように下ったということです。鳩はよく聖書に出てくる動物ですけれども、この後マタイの10章16節にもありますが、鳩のように素直でとおイエス様も言われている通り、素直さ、従順さを示しています。また鳩は神殿でも供え物の生贄としても捧げられていました。21章の12節やあるいはヨハネの2章14節などにもあるんですけれども、イエス様は天の父なる神に従順で、また人々の罪の供え物、生贄として生涯を歩まれます。すべての義をもたらすため、また人々の罪の供え物として来られました。全く罪のないお方が、あえて私たち人間と同じ立場に身を置いて、私たちの罪を担ってくださいます。天の道なる神の御心に従順に従って、天の神の贖いのご計画がこうして始まったことを公に、誰の目にも分かるように、あえて人々の前でバプテスマをお受けになったということです。ヘブル人への手紙2章12 17節にはこのようにあります。お読みします。従って神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。そして続く17節に、見よ、天からの声がありこう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶとあります。これは天の神様からの直接の御言葉ですが、旧約聖書にもある御言葉です。詩編の2編をお開きください。ちょっとみんなで読んでみて、この後読んでみたいと思うんですけれども、詩編2編の7節にはこのようにあります。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。この詩編2編は王の即位式に 読まれた詩編と言われています。ちょっと長いですけれども2編を読んでみたいと思います。拝読します。詩編2編。なぜ国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかせる。私が私の王を立てたのだ。私の聖なる山シオンに、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として、あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。この詩編2編には今日のマタイ3章17章17節にある通り、私の子とありますけれどもありますけれども、同時に油注がれたものともこの詩編の2編2節にあります。旧約時代ユダヤ社会では、祭司、預言者、そして王の正式な任職式の際、それこれからこの働きを始めるにあたって、油注ぎを持って正式な王、また祭司、預言者とされました。祭司、預言者、王たちは神様に特別にその働きに召され、性別されて神様から権威と力を与えられました。イエス様はいよいよこの時から公にその働きを始められます。先に御霊が鳩のようにイエス様に下ったとありましたけれども、油注ぎ、注ぎの油は聖書では御霊、聖霊の象徴として用いられています。ルカ4章18節から19節では、イエス様ご自身がこの油注ぎと主の霊、聖霊が与えられて神様のお働きをされるということを宣教の初めにあたってユダヤ人の街道で語られたことが書かれてありますけれども、イエス様ご自身がこう言われています。ちょっと読んでみたいと思いますが、ルカの福音書4章18節から19節です。主が、主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。 使徒の働き10章38節にはこのようにもあります。使徒10章38節ですが、それはナザレのイエスのことです。神はこのイエスに聖霊と力によって油を注がれました。イエスは巡り歩いて良い技を行い、悪魔に虐げられている人たちを皆癒されました。それは神がイエスと共におられたからです。この今日の聖書箇所にあるバプテスマによって聖霊の注ぎをもってイエス様は大祭司として預言者として、とりわけ真の王として天の御国の到来を告げるにふさわしい王そのものとして認職されます。これはまさに救い主メシアたるイエス様の王としての即位式です。この詩編2編の聖書箇所はユダヤ教でメシアを示す箇所とされていましたけれども、もう一箇所同じく一世紀のユダヤの人たちがメシアに結びつけて解釈している聖書の箇所をお読みします。イザヤ書42章の1から4節です。イザヤ書42章1から4節です。拝読します。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。彼は叫ばず、言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う。衰えず、くじけることなく、ついには地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望む。ここにも私の心が喜ぶとあります。これも今日のマタイの3章17節の御言葉、見よ、天から声がありこう告げた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶとの通りです。また私の霊を授けともあります。このしかしこのイザヤ書42章では私のしもべとあります。先ほどの詩編2編の私の王とは対照的です。王でありしもべであるメシア、これが旧約聖書で昔から予言されていたメシアですけれども、まさにイエス様がこの時バプテスマを受けて天から御霊をいただいて聖霊の注ぎを持って、また直接天の道から御言葉をいただいて真の王としてその働きに任せられます。これがイエス様のバプテスマの意義ですけれども、これよりイエス様はこの地上で王としてまたしもべとしてその公の働きを行ってなさって行かれます。天の道しなる神から直接の御言葉があったのは実は他にもあります。少しこれも見ていきたいと思いますけれども、一つはこの後のマタイの福音書17章5節です。これは変貌山での出来事ですけれども、イエス様がペテロとヨハネを連れて山に登られた時、モーセとエリアが現れました。その時イエス様の見姿が変わって、顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。マタイ17章2節とあります。そしてこの時 光り輝く雲が彼らを覆って雲の中から声がしました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け。マタイ17章5節ですが、という声を聞きました、という声がしました。これはまさに今日の3章でイエス様にあった声と同じです。またもう一箇所、天から直接イエス様に声があった箇所があります。ヨハネの福音書12章28節なんですが、これも読みたいと思います。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。ヨハネ12章28節。これはイエス様がエルサレムに入場され、いよいよ十字架を前にして天からあった言葉です。天の道なる神はイエス様にその高生涯の初めと十字架で救いの御業を完成される最後の時に、イエス様のその働きがまさに神の働きであるということを示されるべく、お言葉を発せられました。今日のイエス様のバプテスマには、父子聖霊の三位一体の働きがはっきりと記されて、明かしされています。ここにあるのは、父なる神と子なるイエス様、キリストの親密な親子関係です。まさしく一体の愛です。一体の愛の関係です。イエス様はそんな父との愛の中で十字架についてくださって、父から離されたものとさえなってくださって、私たちを愛してくださいました。それがゆえに、私たちもこのイエス様のゆえに、父の天の父なる神との豊かな親しい関係が与えられました。私たちはもう無条件に、アバ父よ、お父さんと神様との親しい、もういつも一体の関係があるんです。本当に近づく者にも恐れを覚えるような崇高な神、もう旧約聖書にある神の中に現れる恐れ多い神、そのお方が今やこのイエス様によって親しく父なる神となってくださって、実際にこの親しい交わりを、ご愛を、その恵みを毎日の生活に生きる中で本当に自分のものとして経験体験させてくださる、その愛に生きるようになるためです。これは私の愛する子と。神は恐れ多い方です。しかし恐ろしい方ではありません。父なる神、愛なる神です。この恵み、父なる神の愛、そしてこの親密な関係、父子の関係、これを今自分のものとして父なる神の懐に飛び込みましょう。放蕩息子を父が駆け寄って抱きしめてくださるがごとく、今父なる神が、御神が私たちを抱きしめてくださいます。聖霊も火のようなお方です。でもここでは鳩となっています。鳩は平和の象徴です。父と子の平和、これがイエス様を信じ、同じく聖霊与えられている私たちにも与えられる平和です。そしてこの聖霊を通して父なる神との親しい平和の関係が与えられて、心からの平安、安心、信頼が父なる神との間に与えられるのです。アバ父よと、お父さんと、パパと、 もうこの絶対的な力強い父に抱かれて、もう何があっても大丈夫だということです。このお方のもとに抱かれ、抱かれ、いつまでも離れずにいましょう。聖霊様を与えてくださり感謝します。神様、イエス様が十字架についてくださってありがとうございます。父なる神のご愛に感謝します。さて、このマタイの福音書では、イエス様ご自身がこの父、子、聖霊のお働きについて述べている箇所がもう一箇所あります。開きたいと思いますが、マタイの福音書もう最後なんですけれども、マタイの福音書28章の18節から20節です。これもお読みしたいと思います。復活の後、弟子たちが山に登ってイエス様とお出会いし礼拝したときに、イエス様が弟子たちにおっしゃった御言葉です。お読みします。マタイの福音書28章18から20節です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいます。イエス様は復活後昇天され、天から聖霊を送ってくださいました。このことは先々月のペンテコステの時に詳しく見ていきましたけれども、聖霊による油注ぎは今やイエス様を信じる者すべてに自分自身の王として、心の王座にイエス様を受け入れるすべての者に与えられます。そして私たちはイエス様の働きを今この時代、この地上で同じように継承していくということです。その時、まさに詩編2編やイザヤ書42章の言葉がイエス様の働きをなすものとして、決して私たちと無関係でないことを知ることができるでしょう。地の果ての果てまで、島々もその教えを待ち望んでいます。イエス様ご自身が私たちに命じておられます。この王であり、しもべとさえなってくださったイエス様に、私たちも主の従順さを覚えて、応え、主のご命令に従い、謙虚に主に、また人々に仕えていきたいと願います。そしてどうかこの主イエス様の権威によって、行ってあらゆる国の人々を弟子とし、父子聖霊の名においてバプテスマを授け、主が私たちに命じられたすべてのことを教えることができますように、主ご自身が世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださいます。今日この誠の王たるお方が私たちのただ中に謙遜にも仕えるために同じ人の姿をとって来られたということを前にして、どうかこのお方をご自分の誠の王として、今皆さんの心の王座にお迎えすることができますように、皆さんのこれからの人生のすべてをこの誠の王なるイエス様に委ねて歩んで行けますように、どうか今日今この王として来られたイエス様の御前に 謙遜にひれ伏し、あなたこそ私の王です、イエス様と告白できますように、私たちの心の中に、心のただ中に、中心に、王座に、この誠の王をお迎えし、私たちの人生のすべての領域において、王国の隅々に至るまで、このお方のご支配に身を委ね、お従いし、歩んでいくことができますように。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝し、お祈りします。イエス様は、バプテスマをお受けになられました。その交渉外の始め、宣教を始めるにあたって、バプテスマをお受けになられました。イエス様は、全く罪のないお方ですから、そのような必要はないのですけれども、あえて私たちと同じ立場を取ってくださいました。そして、私たちのすべての罪を担って十字架についてくださいました。そのことゆえに私たちは罪許されて、また神様を父なる神様、親しくアバ父よと呼べる関係としてくださったことを心からありがとうございます。あなたは本当に愛なる方です。私たちを子として、あなたが私たちの父として、豊かに関係を持ってくださることを心からありがとうございます。どうか私たちがすべてをあなたに委ね、あなたに抱かれている中で、安心して、信頼して、あなたに従っていくことができますように。そして今、イエス様を心の王座に、私たちの王様として迎えますから、どうぞあなたが、イエス様が私たちのすべてをどうか司ってくださって、導いてくださって、御心を行ってください。とりわけイエス様が地の果てまで御心をなし、また宣教の技をなさってくださいました。同じ働きを今私たちに与えられていることを覚えます。同じ命令を、同じように弟子たちにしてくださった命令を私たちにしてくださっていることを覚えます。どうかあなたに喜ばれるように、あなたから、イエス様から力をいただいて、あなたの働きを、神様の働きを、イエス様の働きを力強く成していくものとさせてください。感謝して、尊い我らの救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。